どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
ハリーさん、僕最近めっちゃ寝不足なんですよ。
寝不足。はい、
韓国ドラマにハマっちゃって
韓国ドラマ、
はい、
最近なんかあったかな。
ペントハウスっていうやつなんですけど。
知らないっすね。
知らないっすか。
有名。
これね、めっちゃ面白いっすよマジで。
ほう。
1話30分なんかな。でめっちゃ長いんですよ。シーズン1、シーズン2、シーズン3まであるのかな今のところ、
はい、
でまだシーズン1の24話か25話ぐらいまでしか見てないんですけど、
はい、
全部で42話ぐらいあるらしいんですよ。
おー、長いですね。
めっちゃ長いんですけど、うん、マジでめっちゃ面白くて止まらないんですよ。
ほうほうほう。
もう一回見出したら止められないという意味では、うん、
はい、
おすすめできないですけど、もう寝不足になるんでコンテンツとしてはめっちゃ面白いですよ。
どんな話なんですか。
あ、まあね、これちょっと複雑で一言では言えないんですけど、
はい、
韓国の結構セレブとか金持ちの親たちと子供たちのいざこざです。
セレブの親と子供たちのいざこざ。
そうそうそうそう、はあ、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ本当に。これ 見た人はいやあれ面白いよねってこう言いながら12時ぐらいまで飲めるよね。
なんか、まあ、今のとこピンときてないですけど、どんな話か。
いやそうなんですよ。でね、今ね、その、まあ、僕ネットフリックスで見たんですけど、
うん、
そのネットフリックス今韓国ドラマめっちゃ多いんですよ。
はい。
で韓国ドラマ多いし、なんかペントハウスもそうだったんですけど、韓国ドラマなんでこんな面白いんだろうって思うんですよね、うん、
はいはいはい。
でちょっといろいろあのニュースとか、情報を調べてみましたところ、
はい、
韓国ドラマってめっちゃ金かけてるらしいんですよね。
え、そうなんすか。
うん。
へえ。
1話あたりだいたい今1億円ぐらいかけてるんだって。
え、そんなに。
そんなになんすよ。
そう、3倍ぐらいじゃないですか相場の。
そう、日本だと、1話あたりだいたい3000万高くても、
うん、
で高くて5000万みたいなぐらいなんですけど、
うんうん、
韓国今このエンターテインメントとかコンテンツにむちゃくちゃ力入れてるんですよね、
うん、
でそのネットフリックス見てても、
はい、
やっぱ日本のものより韓国のものがものすごく多くって、なんでこんな韓国ばっかりなんだろうって思うぐらい韓国のコンテンツが多いんですよ、
うんうん、
でそれもちょっと調べてみると、アメリカのネットフリックスが、
はい、
去年の6月かな、
うん、
にその韓国のショーランナー、制作責任者、総責任者とかスタジオの支援とか育成に、25億ドル投資してるらしいです。
ほうほうほうほう。
3000、え、25億ドルだったら今3700億円ぐらいか。3500から3700億円ぐらいをネットフリックスが韓国のエンタメに投資してるんですよ、う
ん、今韓国が熱いんすか。
そう、韓国がね、その今そのネットフリックスのテッド・サランドス CEO はによれば、うん、ネットフリックスのユーザーのだいたい5分の3ぐらいが韓国の番組を見たことがあると。
はい。
でこの比率っていうのが、視聴時間もこの4年でだいたい6倍ぐらい伸びてるんだって。
へえ。
だから世界中の、
うん、
そのウェスタンピーポー、アメリカ人とかヨーロッパの人たちが、
うん、
韓国ドラマを見る時間がものすごく伸びてると。
へえ。で、意外ですね、
その韓国の、そう、あのロマンスジャンル、愛の不時着とか、あの恋愛系のジャンルに関しては視聴者の約 90% が海外らしい、
う
ん、
へ
え。めちゃくちゃ人気なんですよ世界から
韓国が。
韓国が。でそのデータ的にも韓国のコンテンツがめちゃくちゃ伸びてるから、
うん、
ネットフリックスは去年の6月ですね、9ヶ月ぐらい前か前に、約3500億円という大金を投資して、その韓国のその若い監督とか、
すごいね、
育成とかに支援してるらしい。
これやるからおもろいもん作れよと。
そうそうそうそうそう、これやるから思う。で今韓国のそのネットフリックス限定のドラマとか映画が 結構バンバン出てきてるんですけど、そのほとんどが結構新人監督らしい。
あ、新人がやらせてもらえるんですね。
そうそうそう、育成の育成も込めてね。
うん。
で、なんか確かに韓国のドラマとか見たことあります？
いや、僕ないっすね。映画がちょっとあるぐらい。
ああ、僕改めて思うのが、やっぱ韓国のそのコンテンツ明らかに日本のやつよりも面白いんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん。で、そのペントハウスもそうなんですけど、
うん、
演技めっちゃうまいね。まず、
ほうほうほう、
演技めっちゃうまい韓国人の俳優さん。
うん、うん、
ちょっと大げさなんですよ。あのペントハウス見てくれてる人だったらめっちゃ共感してくれると思うんですけど、
うん、
もうなんかね、みんな発狂しまくってるよね、イライラしたら。
あ、
日本人って感情表に出さないじゃないですか。
あ、うん。
でも韓国人って結構ね、そのアメリカ人的なリアクションするんですよ。
おお、はいはいはい。
こうなんかこう腹立たしいことが起きた時にアメリカ人ってファックとか言いながらさ、物バン蹴ったりとかさ、テーブルにガシャンってこうなんかテーブルひっくり返したりするじゃないですか。
するかな。まあまあ、
日本人ってあんまそういうことしないじゃないですか。
しないですよ。もう星ヒューマぐらいですよ。そんな
星ヒューマぐらいでしょ。グッと耐えてククみたいぐらいでしょ。韓国人のね、まあ、ペントハウスに限ってだけではないと思うんですけど、うん、特にペントハウスとかはもう、うん、とりあえず物に当たり散らかして発狂してるんですよ。
大丈夫なのかな、情緒が。
いや、そうそう、本当に情緒不安定なんじゃないかなって思うぐらい、なんていうかな、演技がうまい。そういう意味で本当に。で、やっぱちょっと過激、
過激、
うん。でコンテンツの中身も過激なんですよ、
韓国って。
うん、
へえ。
昔韓国の映画で流行ったオールドマンとか知らないですか？
あ、知らない。
オールドマンだったかな。
オールドマン、ググロ
ー。オールドボーイだ、ごめんなさい。
オールドボーイね。
うん、
うん、
なんか金槌を片手に髪の毛バサバサの男がガッてやってると思うんだけど。
やってる。
この映画もね、結構面白いんですけど、
うん、
めちゃくちゃ過激なんですよ。
あれ、そういえばイカゲームも韓国？
そう、イカゲームも韓国なんですよ。
そっかそっか。
だ、このオールドボーイっていうのも過激なコンテンツで、監禁されるんですよ、この主人公の男の人が。
ほう。
で、監禁されて、なんで監禁されたかも自分でもわからないけど、牢屋に閉じ込められるんですよ。牢屋っていうか、こういう、
うん、
部屋にね。で、外にも出られへんくって、そこで、ね、何年も過ごさせられて、自分でもなんで閉じ込められて、何が目的かっていうのがわからないよね。
ふんふん。
で、外に出た瞬間、ある女性と出会って、
うん、
恋愛 に発展するんですよ。
うん、うん。
で、恋愛に発展したんだけど、なんか最終的にその恋愛に発展したのも誰かに仕組まれてて、実はその女の子が自分の娘だったっていう話ね。
うん、娘？
うん。
娘が娘じゃないか分かんないですか。
監禁されてたから気づかないじゃん、だって。
え、そうなの？
何年もね。
え、何年も？
そう、何年もね。
あ、何年もか。
そうそう、めちゃくちゃ過激な話なんですよ。
うん。
で、その自分の娘とそういう恋愛にさせたのは犯人がまたいて、その犯人に復讐するみたいなね話なんですけど、
おう、
これがめちゃくちゃ過激で、韓国人ようこんなこと思いつくなと、
うん、へ
ー。で、最近の映画でいくと半地下、
ね、パラサイト。
パラサイト、あれ見ました？
見てない。
あれもね、パラサイト半地下の家族っていう映画がめっちゃ過激なんですよね。
あ、そうなんすか。
なんかね、この過激さって明らかに日本人韓国人に負けてるような気がするんですよ。
え、でもなんとなくはストーリーあらすじ知ってますけど、え、そういう感じなんですか？
うん、そういう感じです。
なんかお金持ちの家に勝手に住み着くみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそう、むちゃくちゃ貧乏な家族がお金持ちの一家にこう住み着くよね。
半地下っていうのがこのなんかちょうど地面と地下の間ぐらいのところのちょっと低所得者が住む家みたいな感じですよね。
ああ、そうそうそうそうそう。でもこの話もね、よく思いついたなっていうぐらい奇想天外で斬新で面白いんですよ。
うん、
で明らかになんかこの発想力ってなんか韓国人の方が過激だし、
うん、
あのこの前のゴンギツネの話じゃないけど、もうあれですよ、韓国のこういうコンテンツ作ってる人は鍋でお母さんの死体に似てますよ、発想的に。
ああ、そういう話なんだ。もう
もうそのぐらい過激で斬新な映画とかコンテンツとかが多いっすね、
うん、
あのペントハウスとかも、
うん、
もう全然飽きないんですよ。まあ今僕二十何万まで見てるけど、
はい、
全然脚本すげえなとようこんな飽きひんように、
うん、
こうスピード感持って話作れるなっていうぐらい面白くって、あの興味ある人はペントハウス調べてみてください。あの寝不足になると思います、確実に。
ペントハウスね、
うん、
あでもこれあれネットフリックス独占ではないのか。
独占ではないと思いますね。
はいはい、なんか BS 日テレっていうサイトが出てきた。
うんうんうん。でこの韓国のコンテンツについてちょっと調べましたところ、今日本で、はい、あの歴史的に4回ブームが来てるらしい。
4回。
うん、
えあの4様。
そうそうそう、第1次韓流ブームっていうのが約10年前。
えまだ10年前なのあれ。
そう、冬のソナタですよ。
え2000何年
2003年。
じゃあ20年前や。
あ20年前か、ごめんごめん20年前だ。20年前の冬のソナタですね、
うん、はいはい、ありましたよ。
ペヨンジュン。
ペヨンジュン、
うん、特にその中高年層のね女性たちから人気を博して、ヨン様ヨン様っていうね、うん、あの時から始まって、次に2010年
うん、
に K-POP が流行ったらしいんですよ。
流行った。
少女時代とか、うん、カラとか、東方神起とか。
ああはいはい、
うん、でああいうなんか K-POP ですね、エンターテインメントが流行って、で第3次ブームが2016年頃から BTS とか。
おー、もうそんな前か。うん
とか、で韓流ドラマですね、愛の不時着とか、
うん、
が出てきて、で2021年にイカゲームかな、
はい、
あれがもう世界的に大ヒットしたと。
うん、
だからね、波に乗ってるんですよね、なんか。
確かに。
で日本もね、なんか頑張ってほしいなって思いつつも、うん、なんか明らかにその予算のかけ方とか、そのネットフリックスが支援しているその育成の仕組みとかね、
うん、
から考えたり、そのなんていうの、日本人が悪いとかそういう話じゃなくて、そのエンターテインメントの演技としての見てる面白さ、
うん、
そのこのなんでだなのとか言ってこう発狂しながらテーブルをひっくり返す絵の面白さで、うん、なかなか日本人じゃ作りづらいじゃないですか、
うん、
なんかその辺がね、すごいなと思って、お隣の国韓国が。
なるほど。
うん、でなんか今日本でなんか力入れてるドラマがあれらしいですね。僕まだ見てなくて、このペントハウス見終わったら見ようと思ってるんですけど、ビバン。
おー、あれでしょ、半沢のすごい版みたいなやつでしょ。
あ、そうなんすか。俺まだ見たことないんですけど、
うん、
坂井雅人さん
と阿
部寛さんが出てて、
そうそうそ
う、あれも、まあ、日本じゃむちゃくちゃ珍しい状況で、1話だいたい1億円かけてるらしいです。
へえ。
TBS だったかな、あれ。
なんか一時期すごい話題になってましたよね。
ですよね。
うん、
でなんかね、最初視聴率めっちゃ低かったらしいね、これも。
うん、
でめっちゃ金かけたのに、日本のそのドラマって初回の視聴率が結構重要視されるらしいんですけど、
うん、
低かったらしいんですよね。
はいはい。
11.5% だったらしいですよ、最初の第1話が。で、うん、めっちゃ金かけて作って結構宣伝もしたのに、めっちゃ低いぞ、やばい、これ大ゴケじゃないかってささやかれてた中、
うん、
回を重ねるによって尻上がりになって、最終回の視聴率はなんとほぼ倍の 19.6% と。
お
ー。でまあ一応大成功と言われてるんですよね。でなんかその今日本のドラマのヒットの、シナリオっていうかフローも変わってきてるらしくって、
ほうほう、
キャストとさん、その俳優さんとかが結構 SNS で宣伝するらしいですね。 SNS で上げることによって広まっていくみたいなフローになってるらしい。
なるほど。
うん、その辺もね、なんか昔とは違いますよね。
昔どうだったんですかね。
昔
なんか一時期ね、その月9で何したっけ、うん、なんかの番組の時もう渋谷から人がいなくなるみたいなさ。
はい、ロンバケとかね。
ロンバケとかの頃かな、うん、
ラブジェネとか。
ああ、はいはい、
ありましたね。まあ今ね、そういうね、動画コンテンツもテレビだけじゃなくなって、 YouTube とかね、ネットフリーとか、うん、Amazon プライムとか、うん、Hulu とか ね、いっぱいあって、その選択肢が多いんでね、視聴率取るの難しいと思うんですよね。
うん、
まあ時代はね、その辺は変わってると思うんだけど、なんかそのヒットするドラマのシナリオっていうのが結構 SNS で俳優さんが上がったものが拡散されて、そのドラマのことして見るようになったみたいな広まり方で、今まではその初回の視聴率っていうのがすごく重要視されてたのがちょっと変わってきてるらしい。
へえ。
でこの「VIVANT」ね、これ「VIVANT」ってこれ読み方合ってんのかな、「VIVANT」で。
うん、いや最初ね僕も分かんなかったんですけど、最後の「T 読まんのかい」っていうね。
ねえ、Google 翻訳さんに発音させるとババントって言ってました。ババントって言ってました。
ね、
うん、あの生き生きしたっていう意味らしいですね。
あ、そうなんや。英語、
はい、形容詞で、英語で生き生きしたしてるとか、そういう意味合いらしいですね。
うん、
この積極的とか、そのなんか活動的とか、そういう意味の形容詞らしいですけど。
うん。
で僕この「VIVANT」の予告編見たんですよ。
はい。
なんかさ、堺雅人さんが、
うん、
半沢直樹にしか見えなくって、もう
なんかそう、それはよく言われてましたね。
あ、言われてたんだ。
うん、
半沢直樹ですよね、あれ。
いや僕見てないんで。半沢は見たけど VIVANT は見てない。
半沢直樹が出てるってなったもんね、 VIVANT。
へえ。
途中だからその逆に、だから堺雅人さんが半沢直樹じゃないことに違和感も感じつつ、
うん、
半沢直樹が出てきた時にちょっと安心もするもんね。あ、これこれっていう、この人はこれだみたいな。
うん、うん、
感じもあるんでね、ぜひね、見たよって人はどんな感想も教えていただきたいんですけど、
うん、うん、
やっぱりね、ちょっと話戻しまして、今韓国のコンテンツっていうのがね、ものすごくやっぱ巨額の制作費で、その競争も激しいらしいんで、俳優さんとかその監督ですよね、
はい、うん、
脚本作る作り手側の競争も激しくって切磋琢磨されてるらしいんで、
はい、
ね、お隣さんのエンターテインメント力すごいなというお話です。
なるほど。日本はなんかないですか、そういう世界ヒットする。でもアニメとかが、
アニメですね、やっぱり
ね。
うん、アニメはやっぱ日本ずば抜けて面白いよね、うん、やっぱ日本人にしかああいうストーリーの作り方とか絵の描き方ってなんかできないような、
そうですね、
気もするんでね。だからもう本当にあの両極端で、韓国はそういうドラマとか映画、まあ映画は少ない、ドラマが多いんかな、
うん、
で日本はもうアニメ漫画。
そうね、
僕あのキャンブリーやってるじゃないですか、
英会話の、
英会話の、
はい、
で外国の人と喋ってると、
うん、
やっぱりね、結構ジャパニーズコミック好きな人多いですよ。
ワンピースとか、
ワン、うん、ワンピースとか、まあナルト、ナルトが結構ね、うん、みんなに好きだよね、あの忍者。
へ
ーとか、デイモンスレイヤー、鬼滅の刃、
うんうんうん、
とか進撃の巨人とかね。
おー、
はい、なんでまあ今後ね、日本はやっぱりその韓国のエンターテインメントにこう対抗できるのってやっぱアニメ、
アニメ漫画
なんでね、うん、漫画なんでね、ぜひ頑張っていただきたいと同時に、やっぱり韓国すげえなと。
うんうんうん、うん、
なぜヒットするのか、なぜネットフリックスに韓国のコンテンツが多いかっていうのもね含めて、もう数字が出ちゃってるみたいですね、世界で。
あ、
人気だと。
じゃああれじゃないですか、そのネットフリックスって、まあ、要は映画、
うん、
映像作品のプラットフォームじゃないですか、
うん、
あれの漫画版みたいなのが出たら、じゃんじゃか日本に投資してくれて、
あ、
漫画家がめちゃくちゃ増えて潤うみたいな。
うん、ありえると思いますね。え、漫画ってその読み物としての漫画ですか？
読み物としての漫画を、それだから音楽だったら Spotify、 映像だったら Netflix、
はいはいはいはい、
みたいな感じの世界規模の漫画配信サービスみたいなのがあって、
うん、あー、やってほしいね。日本めっちゃ強いと思いますよ
ね。
あの外国の漫画読んだことあります？
あ、ありますよ。
コミックとか
結構好きですよ。あのバンドデシネみたいなやつとか。
あ、はあはあはあ、日本人絵めっちゃうまいよねやっぱりね。
うん、なんか全然違いますよね。
全然違う、あの、うん、アメリカのヒーローもののコミックの漫画とか、なんかちょっと
アメコミとかのね、
アメコミとかってキャラがなんかリアルだけど日本の絵の方が可愛いよね。
みんなこうすごいコマが単調というか、
うんうんうんうん、
僕あのタンタンの冒険ってあるじゃないですか。
タンタンの冒険、
タンタンの冒険って知らないですか？あれどこだっけな、
はいはいはい、
ベルギーか。
これベルギーなのか。
そう、あれ好きで結構本買ってるんですけど、うん、もうずっとなんかコマがねサイズが一緒なんですよ。ずーっと並んでるみたいな感じで、ね、
はいはいはいはいはい、
まあ、たまにありますけど見開きみたいな絵とかも、
うんうんうんうん、
すごいね。
そうだよね、
日本のとは全然別物だなっていうね。
漫画の構成がね、すごいよくできてるよね。
今、まあ、最近はどうなんか分かんないですけど。
そうなんですよね。いや確かに、いや日本のドラマも頑張ってほしいなと思ってたけど、今ハリさんに言われて日本アニメがあるわ
アニメがあるわ、うん、
アニメがあるわ。もう圧倒的だね日本のアニメは。レベルが違う、
うんうんうん、
うん、レベルが違うね他の国のアニメと比べて
ね。
ってことでね、今回ちょっと韓国ドラマペントハウスにハマりすぎて寝不足状態になってしまったんで
ストーリーは結局よくわからなかったけど。
あ、そうですね、まあストーリーはねちょっと説明できないです、複雑すぎて。
わかりました。
うん、でめちゃくちゃ面白いし、
うん、
見てしまったら止めれなくなるやつです。はい、なんでね、まあペントハウスも面白くですけど、他にもね面白いやつたくさんあるし、
はい、
ぜひ韓国ドラマね、ちょっと見てもらったらいいんじゃないかなと思います
長かったな
食べすぎたね、はい、ってことで、今回の感想を、はい、メールまたアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄すべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしていま
ます。
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さあ、
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。